はい、というわけで、ヘッドホンが調子悪いな。ヘッドホンちょっとね、コードがついてる方は結構ね引っ張っちゃったりとかして結構接触が悪くなってきちゃったみたいでして、ミックスの時も結構ノイズが走るようになっちゃったんで、ちょっと買い替えようかなっていう風に思ってたりするんですけども、はい、まあ取り直しまして、まあ実質上第3部が始まったわけですけども、またですね、とりあえず15分喋ろうと思いますけども、ちょっと今冷蔵庫から金の微糖を引っ張り出してきてですね、ちょっと一服しながら喋ろうかなっていう感じなんですけども、まあ何を喋ろうかなと思いますけども、そこ、まあ今年はですね、まあ、結構トランスみたいなね、そういう音楽にすごい影響をされた年でもありましたね。まあなんといってもこのラジオで言えばね、南天さん申し訳ない感じやった、まあ、南天さんとかね、まあ、YKF さんとか、このラジオでもトランスメイター曲を流させていただいたんですけども、まあ、どういったところで影響を受けたかというと、まあ、今まで曲作りの中でまあ、大体使ってたのはギターと、リバーブと、ディレイと、まあ、そんなうまく使えてないんですけども、まあ、EQ コンプぐらいだったんですけどね、まあ、そこからいろいろですね、まあ、そういうなんていうんですかね、シーケンスフレーズみたいないろいろ使いたくなってきてですね、まあ、今年は結構いろいろ考えてましたね。こういうフレーズどうやって作ってんだろうとかね、いろいろ考えてたんですけども、まあそういう流れでいろいろ聞いてるうちにですね、フィルターっていうものをね使い始めた年でもありましたね。僕の中では一種の革命というか、そういうものが起こった年だったわけなんですけど、まあ、どういったものかというと、まあなんていうんですかね、よくトランスとか音がシュワーってこうフランチャーとかね、フェイザーじゃないんですけども、時間で変化していく効果のエフェクトがあると思うんですけども、まあそういうのをですね、フランチャーとかそういうのを使わずに、フィルターをですねかまして、それをオートメーションで書いて、使うっていうね方法をいろいろ取り入れましたね。まあさっきも聞いてもらった明日への扉という曲の、まあ途中の感想みたいなところがあるんですけども、ああいうところをですね、いろいろオートメーションって自動で、左右に移動してくれたりとか、そういう設定するやつなんですけども、まあそういうのをいろいろ駆使してですね、ああいう風にやってみたんですけどもね、明日への扉の感想は一番いい出来だったんじゃないかなと思いますけども、今までの僕の曲の中ではこんな手法を取ったことないっていう感じですかね。まあ強いて言えば、まあこのヘジテーションっていう今流れてる曲のイントロところで本当はですね結構いい感じに作り込んだはずだったんですけども、まあそれに比較してもですね、明日への扉の感想部分は自分の中でもかなり頑張ったなっていう感じがしております。まあ実際フィルターとかね、まあ簡単に、まあ僕も全然手探りでやってるだけなんですけども、まあ南天さんとかねちゃんとした方法を知ってるらしい、知ってるとは思うんですが、僕はそういう方法がねあまり知らないので、まあ、手探りでこういう風にやってんじゃないかなっていう風に実験にしてるだけなんですけども、まあ、僕のやり方とかはですね、まあ、簡単に言えば、なんていうんですかね、カットオフとか変なそういうやつが、そういうパラメータみたいなのがありまして、まあ、要するにいろんな周波数をカットしていったりとか、ね、ブーストしていくみたいな、そういうオートメーションを書くだけの、まあ、話だと思うんですけども、なんて言えばいいかな、まあ、例えばこう10秒間の間に 1kHz がねどんどんゲインが上がっていくとか、200Hz から 1kHz に、5dB 原因を上げたもの、上げた状態が移動していくとかね、そういう風にオートメーションを書くとですね、シュワーっていう風にね、なんかそういう風に、音がまるで生きているかのようなね、手法が取れるんですよね。まあ、そこにまたいろいろね、エフェクターをかけるとさらに面白い効果が出てきたりとかですね、するみたいなんですけども、うん、まあそれで結構面白いフレーズとか作ったつもりですね、僕の中では面白くなったか分かんないですけども、まあ僕の中ではね、最低限面白いと思ってるんですが、まあそんな感じでとてもトランスには影響を受けましたね。まあやっぱりそういう影響を受けるのっていいと思うんですよね。まあ悪く言っちゃえば寄り道だったりもするんですけども、まあ、僕の曲の中でも結構ハードロックみたいなね、ハードロックというか、まあハードロッカーからすればお前なんかハードロックじゃねえよっていう風に思うと思うんですけども、まあ、僕の中ではねハードロックだったりするんですよね。まあ、いいんですよ、そんな自分の作る曲なんだね、なんでね、うん、自分の曲にとにかく言われる筋合いはないということで、まあ、そうやって意地を張ってると先に進めないのでいろんな意見を聞きたいとも思いますけども、はい、まあ影響を受けましてね、まあそのついでにと言っちゃ悪いですけど、なんかねこういう DDD っていうねダンスミュージックみたいなのを意識して作ってみましたけども、なんしメロディーもねなんかそこそこ良くて、自分の中ではすごいかっこいい曲に仕上がると思ってたんですけどもね、そこまでちょっとハードにならなかったですね。ピアノのメロディーっていうのもあるんですけど、ちょっとポップになっちゃいましたかね。やっぱりこういう曲になるとギターがね思い浮かばないんですよね。こういう曲コピーしたりしないからどういうフレーズが合うのかってちょっともっと研究しなきゃいけないなと思うんですけども。まあそれだけに頭をフル回転させたりしましたね。まあ、一応ちゃんとこういうとりあえず曲に仕上がったので良かったと思いますけども、やっぱちょっと音数が足んないですよね、うん、寂しいなっていう感じがするし、音圧もないからさらに寂しい感じがしますけどもね、キックが全然効いてないなっていう感じですけど、こういうとこピコピコピコピコとかね、これは音源に入ってるようなやつをちょっと使ってやりました。ギターねフレーズが思い浮かばないからソロで爆発しました、ギター弾きたい病が。まあそんな感じってどんな感じか分かんないけど、まあ、作りましたかねこの曲もね。そう、まあギターといえばね、ギターといえば、まあ、今年はポットの XT が壊れましたね、1台ね。まあついてないんだかなんだか知んないですけど、まあお金があったからいいですけどね、なかったらどうしようっていう感じでしたけど、まあポットも自分が買った当時に比べると安くなってましたよね。 DTM のソフトとか今見ても1万円から2万円安いですよね、僕が買った当時のソフトの値段より。それでさらにいろんなバンドルがついてたりね、素晴らしい時代だなっていうふうに思いますけど、まあ、また楽器屋さんで結構ね DTM のコーナー眺めてる人多いんですよね。いくつのお兄ちゃんだか知んないけど、僕はね人のあんまり年を判断する能力が低いので、僕より上だと思ったら16歳だったっていうね、まだ高校生なんかで君はみたいな、そんな感じだった。全然当てにならないんですけど、まあ、DTM ね結構人気上がってきたんだなっていうふうに思いますね。やっぱこうねニコニコ動画とかね、そこからプロになってる人とかもいるわけなんで、 あの海賊王さんってすごいですよね。王族バンドって、この間一緒にあの買い物行った友達がですね、その多分ですけど、その海賊王さんとね、ちょっと知り合いみたいな感じ、知り合いとか、まあ、知人みたいな感じだったとか喋ってましたけど、すげえやつなんだと思いましたね。どんだけ人脈広いんだって思いましたけどね。まあ、そんな感じで DTM のコーナーも賑わっておりましたね。僕なんかすぐ抜かれちゃうのかな。まあ抜かれない、そういう風にならないように日々努力しないといけないんですけどもね。まあいかんせんもう専門学校でもっと教えてもらっときゃよかったなっていう風に思いますけど、今になって思いますけどね、卒業するまでさっぱり思わなかったですけど、いかになんか重要なことを自分は学校行ってて聞いてなかったなっていうことなんですよね。基本も大事だったんですよね。プラスアルファはどんどん聞かなきゃいけなかったですね。まあ、もったいないことしたなと思いますけど、まあ、僕は専門学校を進めるか進めないかっていう話になると、まあダメとは言いませんよね。まあ、行きたきゃ行けばっていう感じなんですけども、まあ、行くならね、僕みたいに後悔しないようにいろいろ頑張り、一生懸命朝から晩まで頑張った方がいいと思いますけども、僕は毎日社長出勤だったんでね授業にちょっと遅れて、お前また社長だなって先生に怒られてましたけども、まあそれでもね、まあ一応卒業したんですけども、うん、まあ2年間だけでね、午前か午後どっちかだけなのに、それなのに辞めちゃう人とかもいてですね、まあそれは僕よりもさらにもったいないなっていう感じだったんですけども、まあそれでも自分でやるっていうんだったらね、全然問題ないんですけどもね。まあなんかやっぱつまんなかったから、やっぱり普通に就職しますとかね、それじゃちょっとお金も無駄なんじゃないのっていうふうに思っちゃいますけども、まあ、ね、自分で出すにしろね、払ってもらうにしろ、まあそれは、うん、その無駄になっちゃうこと自体はね、ダメだなと思いますけど。そんなこと言ってる僕はですね、大学1年間ももうろくに行かずに辞めてしまったんですけどもね、親には大変迷惑をかけて、ね、何百万円も出してもらったのに辞めてしまうという最悪な、経歴の持ち主ですけども、まあ、それだけにですね、僕はそう思います。だからね、僕はその退学してすぐにもう時間を無駄にしたくなかったんで学校に入ってですね、まあ、ここはもう自分で決めたんだからもう辞めないという感じで、まあ、当たり前の話なんですけどね、頑張っておりますよ。もうその時からもう、なんていうんですかね、人のレールの上から外れまして自分のレールに乗ったわけなんですけど、まあこのね、使えないレールでね、自分の、ね、思ってたレールがどんだけ、ダメなものか使えないものかっていうのを思い知らされておりますけどもね。まあそれでも、うん、僕はその時ね、思ったんですよね。今までずっと高校卒業してね、大学ちょっとかじるまで、ほとんどもう、まあ自分で乗ってたんですけども、人のね、言われた通りに、レールの上に乗っかってね、ずっと生きてきて、なんか違うなって思ったんですよね、その時ね。うん、まあそれで、ようやく決心をしてですね、どうせ一回しかない、人生ですからね、やりたいことやりたいなって思ったんですよね。だからそういう風に考えると、もう今、ね、本当に自分の好きなことばっかやってね、まあその分マイナスの面もいっぱいあるんですけども、世間の目が冷たかったりね、親の目が冷たかったり、まあいろいろするわけですけども、まあ、それでもやりたいって言ったことですからね、今僕がやってるっていうことを言ってる、やってるものはですね、うん、やっぱそれだけの価値はあるとは思うんですよね。まあこんな世の中なんでね、なんかいろいろ自分で命を絶っちゃったりとかね、そういう話題な、こんなすごい話題始めたのにもう第3部終わっちゃうわすいません、気にしないで今の話は続けて第4部で喋りますから。